人気コラムニストが日替わりで登場するコラムの花道。今日は映画評論家の町山智博さん、カリフォルニア州オークランドからのご出演です。
TBS ラジオストリームをお送りしております。2時になりました。火曜日の2時のコラムの花道ですね。コラムニストはサイゾーやテレビブロス、そして、週刊現代などの連載でもおなじみでございますね。映画評論家町山智博さん、今週はアメリカのカリフォルニア州オークランドの自宅にお帰りになって直後のお出演でございますね。どうでしょうかね。呼んでみましょう。町山さん。
はい。おはようございます。
おはようございます。
はい。もう時間感覚めちゃくちゃです。
なんか本当なんかあれですね。もう今にも倒れそうな声してますね。
はい。さっき起きた、起こされたところで大丈夫です。はい、
あのなんかちょっと寝たんですか？
昨日のなんか夜出たんですか？
そうです。はい。でも、ね、眠れなかったからずれっぱなしなんですよ、ずっと。はい、
今はそれで夜の10時ぐらいですか？
そうです、はい。でも子供はちゃんとしっかりもうペース戻しましたね。
さすが。
早いですね。
子供は偉いと思います、ね。
なんか飛行機の中で寝かしてもらえなかったんですって？
もう寝られなかったですね。大変でした。
体に来てるって感じ。
来てますね。いや、はい、もうじゃあコーヒー。
無知打っちゃう感じですね。
いや、もう大丈夫です。ね、はい。
じゃあもう今日は早口で喋りましょうか。そのわけにいかない
ちょっとペース上げて、ちょっと、アドレナリン出していきましょう。はい。
はい。ということで、まあね、家がなくなってるかもしれないなんておっしゃってましたけど。
旅行、飛行機に乗ってから、アメリカから日本に向かう飛行機に乗ってから、あ、戸締まりしたっけとかですね。あれ、ガスどうしたっけずーっと悩んでて、でも、それをね、抱えたまま3週間行って、やっとアメリカ帰ってきて、ね。
すごい、それ不安
だ。あ、家があったってほっとしましたけど、ね。
よかったですね。はい、でもなんか、
サザエさんのような世界をね、未だにやってますから。
あ、ね、戸締まりが必ず心配するんですよね、確かにね。
そうなんですよ。未だにそこつれどうしようもないです。はい。
じゃあ今日のテーマですが。
はい、今日はですね、はい、スーパーマンについてちょっとお話したいんですが、まあ、スーパーマンが今アメリカで公開されててですね、うん、まあ、初日大ヒットしまして、
はは、
まあ、後からちょっと抜かれましたけども、
うん、
それがスーパーマンリターンズっていうタイトルの映画なんですね、
うんうん、
スーパーマン帰還するっていうタイトルですね、うんうんうん、帰ってきたスーパーマンですね、
日本語
に直すと、
うん、
はい、まあ、日本でももうすぐ公開なんですけどね。
あ、そうですね、8月19日だそうですね。
あ、そうですね、
公開は、
はい、日本でもいっぱいポスター貼ってありましたね、街中にスーパーマンのね。
あ、そうですか、私ね、はい、ちょっとあんまり見てない。
あ、そうですか、うん、地下鉄とかに乗りますから、僕はよく、よく見ましたけども、はい、そのもうすぐ公開されるスーパーマンについてお話したいんですけれども、この、まあ、公開と同時にですね、アメリカで一冊の本が出まして、その話を読みながら、その本を読みながらその映画を見ると非常にいろんなことを考えられるので、その話をしたいんですが、
はい。
はい。で、今回のスーパーマンはですね、リターンズっていうタイトルの通りですね、うん、帰ってくる話なんですね、スーパーマンが宇宙から、うんうん。はい。で、またまあ、なんで行ってたかってことと同時にですね、一つ大きなこの話にトリックがありましてですね、うん、帰ってきたら、要するに、息子がいたんですよ、スーパーマンに。
地球にスーパーマンの息子がいたってことですか？
はい、そうなんですよ。
どこでそんなことやってたんですかね？
まあ、行く前に、まあ、しっかりやってたんですけど、
行く前、去る前にやってたんだ、地球を。
はい、地上を去る前にやってたんですけども、
うん、
で、まあ、スーパーマンの子供っていうのは、多分初めてなんですよね。
そう、初めて、聞いたことないですよね。
これはね、昔からスーパーマンに人間との、地球人との間に子供ができるかどうかってことは、昔、いろいろ議論がありました、ね。
それ聞いたことありますよ。
あ、どういう議論
ですか？だから、本当にちゃんとエッチができるのかどうなのか
と。そうそう、
うんうん。よく言われましたよね。
昔、学者とか調べたんですよ、研究して。
学者が調べたんですか？
要するに人間の、要するに、まあ、要するに、まあ、小種が飛び出すスピードが、秒速何メートルとかなんですよね。それをスーパーマンに換算すると、そのマッハを超えてしまうんですね。
あ、すごいんだ。
はい。だから、まあ、妊娠させようとすると、女の人の頭を貫通してしまうというですね。
それ狂気じゃないですか、それは。
狂気だから、これは妊娠させられないって言われてたんですけど、しっかりしてたみたいです。なんか減速装置かなんかつけたのと。
減速装置、
はい、
あ、マフラーから減速装置つけて。
はい、だってマッハで飛び出しちゃいますから。
マッハで飛び出しちゃうんだ。
もう頭貫通しちゃいますから、もう。弾丸より速いんですから。 ね、弾よりも早いんですよ、だってスーパーマン。
あ、まあ、飛ぶのはね。
飛ぶのも早い。
体力が飛ぶのも早いってことですね、つまり。
はい。それを置いといてですね。それを置いといて。まあ、どうにかこうにかして妊娠してたという話で。
誰が妊娠しちゃうんですか？
あれ、ロイス・ウェーンっていう、あれですいつもスーパーマンがクラーク・ケントとしてボンクラ社員をやってるときに、上司として、あんた、のろくさいわね、とか、何とろとろやってんのよって怒ってた人ですね。
なんか、メガネの人ですよね。
クラーク・ケントはメガネなんですけど、ロイス・ウェーンはいつもビジネススーツピシッと決めた女の人ですね。
そうか、制服系ですよね。
はい、はい、いつも怒ってる人ですね。
怒ってる。
クラーケントはボンクラ社員で、いつも、あ、すいませんとか、
あ、そうそうそう。
そんなこと言ってるウディアレン系のキャラクターなんで。
でかいメガネだけどね。
なんかそうなんですよ。で体はでかいんだけども、ぼーっとしてて、うん、いつも遅いっていうね、うん、そういう人なんです
けど。新聞社でしたっけ？
新聞社です。デイリープラネット
って、うん。デイリープラネット。
うん、はい。でのまあ、編集部員なんですけど、記者なんですけど、うん、まあ、バリバリの記者が、まあ、なんていうか、ロイス・レンという恋人で、
うん、
それについて、ロイスさん、お願いしますとか言ってる人がクラッケンなんですけど、
あ、でも
なんか、あ、まあ、それは芝居なんですけどね。
隅に置けないな。
それでやってたって言うんだけど、なんだよ、あ
いつ。
怒ってたじゃねえか、お前とかね、思うんですけど、なんだよ、てめえとか思うんですけど、
で、ね、
この話が非常に面白いなと思ったのは、うん、ちょうどダヴィンチコードが公開された後なんでね。
あ、なるほど。
あ、
はい。
そこに行きますか。
はい。
うん。
で、要するにダヴィンチコードっていうのは、まあ、これも言っちゃっていいと思うんですけども。
ねえ、もういいでしょう。
要するに、キリストが天に召される前に、しっかりやってたって話なんですね。
やってたって話ですよね。
彼女と。
まあ、はい、そういうことですよね。
ちゃんと孕ましてて。
マグダラのマリアを。
はい、うん。で、まあ、キリストの家系も続いてて、
うん、
っていう話なんですけど、それと今回同じことを多分ヒントにしてですね、
うん、
ダヴィンチコードをヒントにして、じゃあ、スーパーマンも、まあ、男だからやってただろうというですね。
男だから。
非常に健全な、アイディアなんですが、ちなみに監督はゲイの人なんですけど、今回のスーパーマンは。
うん、ああ、そうなんだ。
はい、ブライアン・シンガーっていう、
ね。でもなんか同じ、なんかね、土壌、2匹目の土壌みたいなね、
はい、
感じもしなくはないですけど。
いや、僕はね、これ面白いなと思ったのは、うん、結局、キリストっていうダヴィンチコードの、その、まあ、ヒーローのキリストとですね、
うんうんうん、
もうスーパーマンをくっつけてるんですね、うん、アメリカ人の心の中で。
あ、その本がですか？
っていうか、その、スーパーマンリターンズっていうアイデアがですね。
アイデアがね。ほうほうほう。
リターンズっていう考え方は、帰還する、帰ってくる、復活するっていうのは、これ神が再臨するってことなんですよ。
ああ、リバースなんだ。
そうなんです。神が再誕する、帰ってくるってことなんで、これは非常にタイトル自体がですね、リターンズ、帰ってきたスーパーマンっていうのは、非常に重要な意味なんですね。メシアが帰ってくる。いただくとか、復活するとか。で、まあ、実はですね、その、二人がですね、スーパーマンもキリストも、実は共通点がもう一つありまして、人類を救いに来たヒーローで帰ってくるってことと、
はいはい、
もう一つの、なんていうか共通点はですね、生みの親がユダヤ人であるってことなんですよ。
へぇー。あ、生みの親がね。
はい、
うん。
っていうのは、その、今回の映画公開と同時に発売された本でですね、
うんうん、
アッパッパ&アイベイっていう本が出たんですね。
はい。
で、これ日本語で翻訳しにくいんですが、
うん、
アイベイっていうのはアイとか言うんですけども、ユダヤ人の言葉なんですよ。
うんうんうんうん、
で、これはイディッシュ語っていう、まあ、ドイツ地区に、ドイツ言語地区に住んでた、ユダヤ人たちが作った言葉なんですけれども。
アメリカのユダヤ人の人は、このイディッシュ系のね、ところから来てる人多いですよね。
はい、そうなんですよ。うん、で、イディッシュ系の言葉は結局ユダヤ人の人はいっぱい使うんで、英語の中にも浸透してて、
うん、
アイっていうのはユダヤ系じゃない人もびっくりした時に使ったりする言葉なんですね。
うんうんうんうん、
で、この本のタイトルは、アッパッパンダアイベイっていうタイトルなんですが、
うん、
これを書いた人はユダヤ教の、ラビの人なんですね。
ほうほうほう。
ラビっていうのは立法師って日本で訳されますけど、うん、ユダヤ教ってのはイスラム教と同じですね、すべての、人間の行動をですね、神との契約とどれくらい合ってるかっていうふうに調べる人がいるんですね。
あ、
要するにキリスト教の、まあ、宗教のですね、神父さんとか牧師さんと違って、
うんうん、
きっちり決まった文書で決められた神との契約に合ってるように生きることが人間の正しさなんですね、
うんうんうんうん、
あのユダヤ教では、
うん、
でそれを調べてる人がですねこの本を書いたんですよ。その人はシムカワインシュタインって人なんですけど、
うん、
この人はラビでありながら、
うん、
あのコミックオタクでもあったんですね。
コミックオタク、
ラビで、
はい、漫画オタクだったんですね、
う
ん、
ほうほうほう。
でこのアッパンダオーベイっていう本 の, あの副題はですね、うん、いかにしてユダヤの歴史と文化と価値観が、
うん、
コミックブックのスーパーヒーローたちを作ったかというタイトルなんですね。
なるほど。というか、スーパーマンもそういったユダヤの文化のですね、はい、一つの繁栄に過ぎないという、まあ、そういうことですかね。
というか、もう具体的にですね、うん、スーパーマンを書いた人はですね、
うん、
スーパーマンというのは1938年にですね、
うん、
漫画が連載始まるんですけれども、 それを書いた人が2人ともユダヤ人だったんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん、
で、それだけじゃなくて、もう、バットマンとか、うん、スパイダーマンとか、X メンとか、うん、超人ハルクとか、みんなユダヤ系の人なんですね、書いたのは。
ああ、なるほどね。
はい。これ2つの理由がありまして、うん、その漫画ブームって起こったのは1938年のですね、まあ、アメリカが非常に強硬時代でですね、うん、大不況でものすごく貧しかった頃なんですよ。
うんうんうん、
でこれどういうことかというと、1900年代にユダヤ系の人たちは大量にアメリカに入ってくるんですね、移民として、はい、ユダヤ系、ロシア系、東ヨーロッパ系の人たちがですね、ポーランド系の人たちが、でもうルーズベルト時代にですね、ティディ・ルーズベルト時代に工業のアメリカの工業がどんどんどんどん巨大化していくと、
うん、
その中で労働者として使われてたんですけれども、はあ、30年代に大不況になっちゃうわけですよ。
誰もなんですか、
30年代に大不況になっちゃうわけですね。
大不況、はいはい、29年のが今大恐慌ですからね、
はい、でもうバーッとアメリカに来た移民たちはバーッと工場で働いてたのに急に不況になっちゃって仕事なくわけですよ、う
んうん、はいはい、
どうします、
仕事を失ってさ路頭に迷うと
迷うわけですね、うん、で漫画描いた人が多かったんですよ。
あでも普通の人はなかなか漫画描けないからね職失っても ね、
ですけどね、絶対じゃこの頃漫画ブームが起こるんですね。
は
あ
は
あ、要するにパルプ漫画っていうパルプ雑誌っていうのは売れて、要するに不況でもう娯楽がないから、
うんうん、
酒飲んで暴れるか、うん、漫画読んで現実から逃げるかっていうどっちかしかなかったんですけど、あと映画見るかとかですね、うん、
ま
あ、
パルプ雑誌はいわゆる紙がペラペラで安っぽい感じのいわゆるまあ雑誌っていうことですよね。バラマンシみたいなね、
でそこに書かれたあの、まあ、エロ小説とかギャング小説とか、うん、ヤクザものとか、
うん、
と一緒にまあ漫画が売れて、その中であのそういうの入った人はみんなユダヤ系の人たちで、労働者の、子供としてアメリカに来た人とか労働者の子供たちなんですよ、
はあは
あ、移民労働者の、
うん、
それでその人たちは漫画を描き始めて、最初の大ヒットがスーパーマンだったんですね。
なるほどね、
はい、でそれを描いたジュリー・シーゲルって人は物語を描いて、ジョエル・シャスターって人は絵を描いたんですけど、
あ両方とも
その2人もその、ま
あ、非常にユダヤっぽい名前ですよね。
ああそうなんです、シャスターとシーゲル で、
うん、
でクリーブランドっていう金属工業でね非常に有名なところで、うん、あの労働者として働いてた人の息子なんですけども、うん、まあ、クリーブランドはもうボロボロになりましたから、うん、その頃から
オハイオですね、
はい、オハイオです、うん、はい、で、まあ、工場が閉鎖になっちゃったりしてる中で、それで漫画を描き始めたと、
うん、
でその時に彼らが考えたアイディアっていうのはですね、俺たちはユダヤ人として育ってるから、うん、聖書について詳しいぞと、
うん、
じゃあ聖書の話をスーパーヒーローの話にしようってしたんですよ、
うんうん、
それがスーパーマンなんですね。
なるほど。
でスーパーマンっていうのはあの地球人じゃなくて、昔クリプトンっていう惑星がありまして、
はい、
それが爆発して、みんな死んじゃったんですけども、うん、その生き残りがスーパーマンなんですね、
うんうん、
でこれはまあユダヤ人のいわゆるディアスポラって言われてる大離散ですね、故国を失ってヨーロッパ中に広がったユダヤ人を意味してるんですね、
うん、テンプルが破壊されて離散が始まるわけですよね、
はい、そうなんですよ、で要するに故国がなくなっちゃうんですね、帰、
うんうん、
るべき国が、でその時にそのスーパーマンのお父さんっていうのはですね、その一人だけ自分の赤ん坊を息子をその生かそうとして隕石の中に入れるんですよ、カプセルの中に、
うん、
ほうほう、赤ん坊を入れて宇宙に発射するんですね、お前だけ逃げろって言って、
ほうほう、
でそれが地球に落ちて地球人に育てられてスーパーマンになるんですが、
うん、
その逃げろって言ってこう赤ん坊を流すっていう話はこれモーゼの話なんですね。旧約聖書の、うん、出エジプト記に出てくる、
うん、
要するに、まあ、エジプトの王様がその頃ユダヤ人がたくさん奴隷として働いてたんだけども、うん、反乱を起こすかもしれないと、
うん、
で人口を減らすために赤ん坊を全部殺せっていう命令を出すんですけど、うん、お母さんはうちの息子は殺したくないって言ってカゴに入れてカプセルに入れて川に流すんですね、ナイル川に。
はいはいはい
はい、はい、エジプトの王様の娘が子供がいなくて寂しかったらそれ拾っちゃうんですよね。
は
でエジプトの王子として育てられるのはモーゼなんですよ。
なるほど。
でモーゼがユダヤ人を率いていくんですけれども、
はい、
はい、でその話をそのまま使っちゃったんですね、スーパーマンの話に。
あー、
そ
のなるほど。
シーゲルとシャスターは、
うん、
はい、で面白いのはその、まあ、スーパーマンの本名、宇宙人クリプトンとしての名前っていうのがあるんですね、
うん、
クリプトン星人としての名前がありまして、
名前がなんていう名前なんですか。
それはねカル・エルっていう名前なんですよ。
へ
へへ。でエル、これね実はヘブライ語の名前なんですね。
ほう。
でカル・エルのエルはヘブライ語でパワーとか、
うん、
ゴッドって意味なんですね。つまり力とか神様って意味なんですよ、うん、だからこれはもう明らかにそのスーパーマンを、ユダヤ系の救世主として名付けてるんですね、うん、この原作者たちは。
救世主が地球になんかこうあれでたどり着く
そうなんですよ、
うん、
流れてってなぜか全然縁もゆかりもない地球の人を救うことになるんですけども、
うん、
その時非常に重要なのはそのスーパーマンを赤ん坊のスーパーマンを育てたその身寄りのない、まあ、子供のないその老夫婦がいまして、
はい、
お役所さんなんですよ。 これは桃太郎ですね、話ね。
かぐや姫とか桃太郎ですよね。
桃太郎なんですよ、これ。うん、で、開けたら、ぽっこり、可愛い男の子が出てきました。
出てきたと。
で、この子を育てましょうと、うち子供はいないから。うんうん、で、育てるときに、これ完全な、その、ワスプとして育てるんですね。
うん、
いわゆる、アングロサクソンプロテスタントとして、うん、その、お父さん、お母さん育ててくれるんですよ、
うん。
で、キリスト教の教会に行って、でクラーク・ケントというですね、いかにもイギリス系の名前をもらうんですね、うん、それがスーパーマンのもう一つ の, その人生なんですよ、うん、アメリカ人として の, そのキリスト教の白人としての人生を背負うんですね。
なるほどね。
でこれは非常に当時としては非常に重要な意味があってですね、1930年代からまあ1960年代の半ばぐらいまで、うん、ユダヤ系の人は会社の社長になったり、うん、まあ表に名前が出るような時はユダヤ系の名前を名乗れなかったんです。まさしくそのカルエルっていうヘブライ人の名前を持つスーパーマンが、クラーク・ケントってイギリス人の名前を名乗らなければならなかったみたいに、例えばさっき言ったウッディ・アレンっていうのはあの人、ケニスバーグっていうのは本名ですね、でもアレンっていうイギリス系の名前を名乗ってるんですね。はい、
そうですね。で、
はい、あとその実際にその改名させられる場合もあってですね、ポール・ニューマンというのは人本名はノイマンなんですよ、お父さんの、おじいさんの名前は、うんうん、ただノイマンだともろにユダヤ系だから、うん、ノイマンをそのまんま英語に直すとニューマンなんですよ、
うん、
であなたはニューマンにしなさいってことでニューマンっていうイギリスっぽい名前にちょっと変えて暮らしてて、
ね、学者ではノイマンというのはノイマンだけ、あれだけども、
でもユダヤ系の名前そのまま使ってますけど、あとオリバーストーンがそうなんですよ。オリバーストーンのおじいさんはやっぱり移民してきて、やっぱり東ヨーロッパ、ロシアの方から、でシュタインという名前だったんですよ、
はあはあは
あ、でシュタインだと石って意味なんですね、
うん、
でシュタインだとあまりにももろにアインシュタインみたいにしてユダヤ系だから、ちょっとイギリスっぽく英語にそれを直してストーンと名乗りなさいっつってストーンにしてオリバーストーンなんですよね、
う
ん、
なるほどね、
はい、でその子は要するに、まあ、ユダヤ系の名前では仕事ができなかったんですよ、差別されて、
うん、
あいつはユダヤ系だってことで仕事はもらえないと、ましてやその
大学でもあのユダヤ人が強い大学でもね、差別されて教授につけなかったとかね、
大学に入れなかった、
入れなかったですね、
はい、でその時も大学に入るためにイギリス系の名前もらってたんです。はい、で俳優とかスポーツ選手も全部イギリス系の名前に変えてました。まあ、カーク・ダグラスとかドリス・デイとかですね、みんなそうですね。
カーク・ダグラスなんかすごい名前なんですよね、長い名前ですよね。
はい、で逆にマルクス・ブラザーズみたいに、うん、ユダヤ系だからコメディアンだってユダヤ系の名前使う人もいましたけどね、
うん、
あの人マルクスですけどね、うんうん、はい、でスーパーマンもクラーク・ケントとして普段は真面目に生活してるわけですね、
うん、
真面目な白人のアメリカ人のふりして、はい、ところが何かが起こった時はカルエルというですね、ユダヤ名に戻ってですね、スーパーマンに戻ってスーパーパワーでみんなを救うという話で、これやっぱりキリストなんですね、そのイメージはね、
うん、
はい、で特にスーパーマンが他のスーパーヒーローと違うのは、その必ず星条旗を背に立つんですよ、スーパーマンは。
お
ー、あのバットマンは星条旗を背に立たないですよ。
あ、バットマン立たないね。
そういう立たないですよ、バットマン真っ暗闇でもってこう、
スーパーマンでも星条旗やっぱり結構あったんだ。
はい、でスパイダーマンも星条旗を背には立たないんですね。
立たないですね、うん、
でもスーパーマンは必ず星条旗を背に立ってですね、
うんうんうん、
必ず戦うときに一言言うんですよ、
うん、
私は真実と正義とアメリカの上を守るために来たって言うんですよ。
あー、なるほどなるほど。
でも彼はアメリカに移民として来てるんですよ。外国から来た難民として来てるんですね。でいわゆる、まあ、アメリカの中で一番後発の最終移民なんですけれども、最後の移民なんですけれども、アメリカの上を守るために私は戦ってるんだと言って、うんうん、いつも赤、白、青のアメリカの国旗と同じ色の服を着てるんですね。
なるほど。映画ではそういうセリフは出てこないですもんね。
出てきます、必ず言います、これは。
あ、いや、出てくるんですか。
スーパーマンは必ず真実と正義とアメリカの上を守るためにって必ず言うんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、彼のモットーなんですけど、うん、最もアメリカ的なヒーローと言われてるのに、実はそのアメリカの中で非常に差別されて、実際は本名を使うこともできないユダヤ系なんですよ、うん。
なんかあれですよね、日本にもなんかそのヒーローとして似たような人がいますよね。
だからね、スーパーマン見ててね、非常にね、思ったのはね、力道山によく似てるんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、力道山は、まあ、日本が占領してた時代の朝鮮の出身の人でね。で、その後、まあ、日本の国技である相撲をやって、その後、まあ、戦後、プロレスラーになった時はですね、まあ、日本が敗戦に打ちひしがれてる時に、アメリカのレスラーを次から次にやっつけて、日本人の国民的ヒーローになったわけですね。大国心をもう高揚させて、日本万歳ってやったわけですけども、彼自身はその、まあ、日本の中では差別されて、 本名を使うことが許されなかった朝鮮人だったんですよ。
あ、そうですね。で
これは全くね、スーパーマンと同じだなと思ってですね。
うん、
これは面白いなと思ったんですね。
ああ、そうかそうか、
はい。
構造的には確かに似てますよね。
非常によく似てるんですね。だから差別されて、その、要するにまあその国の人として扱われないがために、
はい、
その国の価値観のために戦うというですね。非常にその屈折したヒーローが実はスーパーマンなんですね。
やっぱり過剰にやっぱり同化しようという意志が強くなるというのはありますよね。
そうなんですよ。まあ、大山マスターズさんとかもそうでしたけどね。
そうですね。
はい。過剰にその、なんていうかまあ、ナショナリズムの方に、そう寄っていくのがスーパーマンなんですよね。
はい。ということで今日はそのスーパーマンの、いわゆる民族的なルーツとでも言うべきね、
アメリカ人。アメリカ人もこのこと最近まで知らなかったですからね。
その本が何という本でしたっけ？
これはね、すごくめんどくさい名前なんですけどね。はい、あのアッパッパンのオイベイって日本で翻訳される予定はないと思いますけども、
オイベイは OYBEI ですか？
OYBEI、そうです、
OYBEI、はい、
はい、
ということで、コラムの花道、今日はですね、もうほとんど死にそうな状態のですね、町山智弘さん、カリフォルニア州オークランドからの出演でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、明日は戦うコラムニスト、勝谷雅彦さんです。
TBS ラジオ